底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第21回、はい、ということで、
はい、
あ、どうも、山田です。ちょっと最近咳が止まりません。はい、山田です。
え、結核ですか？
結核かもしれないです。はい、血とか吐きます。
金子です。
はい、
久しぶりです。
久しぶりです。
久しぶりですね。金子さん、今まで何してたんですか？
演劇をやってました。
あら、
アイコセブンティーンという。
え、ついに完成したんですか？
ついに完成しました。アイコセブンティーン
完成っていうか、もう終了しちゃった。
終了しちゃいました。
非常に面白かったです。
あ、僕も見たんですけど、はい、すごいね、リテラシーが問われますよね。
リテラシー、いや、でも次はね、ちょっとそういうのならなくて、みんなが楽しめるような。
いや、楽しかったです。
いや、楽しい、楽しいよ。
本当ですか？
はい、はい、
でもあれ本当になんかこう、なんかなんだかんだ山田くんとかすごい詳しいじゃないですか、こう、あの映画とか本とか。
そんな詳しくないです。
とか、
そんな詳しくないです。
で、山田くんは結構割ともう9割5分ぐらいなんか理解できたと思うんですけど、僕もほとんど分かんなくて、でなんならあれ本当に映画とかそんな見ない人が見に行ったらどんぐらい楽しめるのかなっていう。
なんか結構サブカル小ネタが多い、
劇だったですね。でもね、意外と割と、あの、何も知らなかった、知らないですけど面白いですみたいな。
いや、むしろなんか俺知らない方がいちいち引っかからなくて、なんかでもこれ元ネタあって、これ多分ギャグとして出されてるんだろうなって分かってくすって笑うぐらいのが一番。だからそれ多分アマちゃん見てる時って別にアマちゃんの元ネタ全部分かんなくてもみんなアマちゃん見てたし、そういうこと
そういう感じで
だと
やりたい。
なるほど、
はい、
はい、やっぱり友達だとなんか知ってるネタが出てくると分かってるよ笑いしちゃいますよね。
まあでも全然嬉しいです。
あとあれだね、出てる人半分以上知り合いだとさ、
ああ、
客席に座ってみんな出てきた時さ、本当に嫌だね。うわ、見られてるみたいな。俺今見てると同時に今この俺が今見てる姿見られてる、やべえみたいな。
デビッドリンチ的
やんないね。じゃあもうやらない。
ごめん、違う、いや、っていう
演劇やんない。
違う、っていうなんかものすごいなんか、あの、あるんだなって思った。はい、
感想話しますよ。アイコセブン
ティーン、アイコセブンティーンというのは、あの、僕が立ち上げた劇団のコンプソンズという劇団の第1回公演で、皇居を脱走した愛子様が、映画を撮ろうとして、
はい、
ヤクザと神戸山口組と山口組の抗争に巻き込まれて、一方その頃捜査する、
はい、
それを追う拳銃を奪われた村上刑事、
はい、
加山里香、
はい、
それをサポートする加山里香、
はい、
そして謎の村で開かれている謎の俳優向けのワークショップシネマインパクト、この話がこう
大丈夫だったんです。そのまま使って、
あ、一応大丈夫です。大丈夫ってか来てなかったんだ、山本監督が。
あ、本当ですか。
はい、
そういう
というそういう話、そういういろんな話がぐちゃぐちゃして、最終的に つながるのかつながらないのかよく分かんないけど、まあ一応クライマックスがあるよっていう話です。
全く、はい、あれですね、これ、あの、見てない人が本当にあらすじだけ話されると、
なん
のこっちゃ、こいつ何言ってんだろう。
あれ、金子くんの演劇のすごいところは、うん、なんかいくらそういうなんか歴史とか、 なんかこう文化系の知識知ってても、金子くんの打ち上げたを知らないと 100% は楽しめないってでかいですね。今回そんなあんまなかったけど、前回なんか金子くん家の犬が死んだとか、
そういう話ある。そうそう、
金子くんがいつも居酒屋でやってるなんかこうなんか鍋奉行ネタとか、
あ、そうそうそうそう、
込められて身内だけが笑う
っていう、身内だけが笑うってそういうのはあります。でもやっぱりね、
あ、でもまあ嬉しく僕たちも喜ぶ。
もう作る時にやっぱりこう射程を狭くした方が、
はい、
結果的にいろんな人楽しめるっていうのがあると思うんですよね、うん、っていうのがそういうの入れてるんですよ。
てかでもさっき
工藤館とかもね、そう、さっきアバちゃんとかもそうなんだけど、工藤館とかその小劇場向けのネタをやることでによって、それにさらに遠くにいる人にも届けられるみたいな、なんかそういうとこだ。
なんかね、元ネタって分かんなくても、うん、ね、なんかその面白いものっていうのはやっぱり見てれば分かるですからね、うんうん、まあなんかそれはもちろん元ネタ分かってた方が、
うん、そうですね、
それは
あとまあネタの話もあるけど、やっぱりね、そう、やっぱネタが多すぎて、あれ本質的な部分はね、やっぱりね、みんなあんまりちょっとわ、あの、見てくれない。じゃあ、あなたがさっき言ってたようなことですよ。
はい、
あ、
でもなんかこれ今ラジオ撮る前に話し、なんか金子君に話していた感想を今ここでなんかもう一回喋るのはなんかすごいちょっと恥ずかしい。
はい。はい、じゃあ言わなくていいんじゃ
ない。山田君が多分一番あの演劇をね、うん、楽し
めた。いや、いや、山田君が言うには、金子君が作る演劇はその全部そのなんかこう第二次大戦の時に
全部あれゴジラだよね、だから、
まあ、ゴジラ、
あ、
うん、
ゴジラが
日本人が生産しきれてなかった、
日本人が生産しきれてなかった過去のなんかこう罪とか過去の、まあ、負の遺産が現代にも
現代のポップカルチャーに関連付けられて
関連付けられて それが逆襲してくる、うんうん、でそれにどう対処するかみたいな人たちがっていう話。
しかもなんか最初の現代劇っぽいパ現代劇っぽく見えるパートの部分ではすごいこう現代のポップカルチャーとかまぶされてて、すごいなんかこう身近なしかも楽しいもののように見えてたものが話が進んでいくにつれて、実はそのちゃんと生産しきれてなかったその邪悪なものっていうものだったり罪だったりするものとものすごく関連づいていって、最初おちゃらけててチャランポランしてたものっていうのがなんか急にこうじゃあの醜いものだったりとかものすごくこう悲しいものになっていって、なんかそこでその中での楽しい感じっていうのがちょっとずつなくなりつつ、なんかそこでしかもその登場人物たちが感情の発露みたいなのがどんどんあったりしてテンション的に高くなっていってポンみたいな感じですよね。
ポン、そうポンみたいな感じ、そういう感じの芝居です、
はい、
3月もやるんでぜひもしこのラジオ聞いて気になった方はチェックしてみてください。コンプソンズです。
コンプソンズ、
コンプソンズ
次回はまだ決めてないですけど、ジャニーさんか
ジャニーさん北川じゃないんですか、メリーじゃないんですか、
ジャニー北川クレイジージャニーっていうのか
素晴らしいな、
ダーティーメリー、
まあ、それか あまりにも元ネタがどうこうとかいろいろあるんで、うん、もういっそのこともうサルトビサスケとかやった方がいいんじゃないかみたいな、
そんな堤幸彦みたいな
そうとかサルトビサスケがクレイジージャニーかをやろうと思ってます。ぜひ
面白そうな予感しかしないですね、う
ん、はい、そんな感じ
で。でこれなんかね、こんなね、あのうちわのね演劇の話とかね誰もどうせ聞きたくないんだよ。
聞きたくない。
そんなね、
ヒット映画の話をしましょう。
ヒット映画の話だよ、バカ野郎
っていう。ちょっ
と、竹木さん、
僕いつも
紹介してる。誰だお前は。
僕いつもラジオ撮ったりしてる、あの金内竹木夏アニメーションっていうものです。
竹木さんですね。
今日は何でしたっけ、山下信弘監督の
オーバーフェンスの話をしたいんですけど、まあなんか。
その前に
ね、金子くん会うのすごい久しぶりじゃないですか、
はい、
うん、なんかどうですか、最近面白いものとか見たんですか。
あ、見ましたね、あの演劇やっぱ見ました。
え、演劇やってるのに演劇も見てたんですか。
演劇をや終わった後に見ました。あ、はい、もう終わって直後ぐらいにその映画監督もやってる豊田俊明さんの怪獣の教えっていう、はいはい、これ窪塚洋介と渋川清彦キーさん
ですね、キーさん、
キーさんが見てる。であの音楽を中村達也さんが生でやってるというね。
すごいけどなんかこう10年前のタグっていうか、
すごい、いや本当に最初はこれ何が始まんだみたいな感じですげえみたいな感じだったんですけど、で一発目すごいんですよ本当に。やっぱドラム、あ、やっぱなんかもうバカでも分かるっていうか、あ、すげえ人が叩くドラムってすげえんだみたいな感じはやっぱあって、うわーうわーってなるんですけど、もうずっと続くいってるしみたいな感じで、なんかちょっと年代眠くなってくる。
ノイズミュージックみたいな感じ
で、あとはなんかこう大きい音聞いてるとやっぱ眠くなるってあるじゃないですか、うん、僕レッチのライブとか行った時も眠くなったんですよ。
あのヘアスタイリスティックスとか2000年問題とかのライブ見ると結構なります。
眠くなるんですよね。というか言ってで話もなんかあのなんか小笠原諸島のなんか島のなんかこうさ、島文化、島カルチャーみたいな、うん、
なんか分かんない、売春島みたいな、
売春島とか
それを演劇で
やって
ましたね。あの
綿鹿の島、
伊勢島の近くにある、は
い、そういうことじゃなくて何ですかね、あのなんかこうシャーマン的な、うん、なんか分かる、豊田俊明と窪塚洋介って組み合わせからなんかこう、
ああなんかジャパニーズレゲエと
そのなんか島の俺らみたいな、
伊勢ジャマイカみたいな、
伊勢ジャマイカでサーファーみたいな感じの、なんかそういう感じの話なんだよね。あ、なんかこう怪獣がいる、そのなんかこう東京から逃れてきた男がなんか怪獣を蘇らせるみたいな、おじいのばあちゃんの予言によればみたいな、そういう感じの話なんですけど、
金子君の演劇ともそんな
そのトークはない
でもだから
その使っているそのガジェットというかワードが僕がまあそのなんていうんですか、要はヒッピーとかインディア系、インディアンとかそういう感じのなんかこうなんかポリネシアンセックスとかそういう感じの言葉が出てくるんですよ。
なんかバックパッカーみたいな、
そうそういう感じ、
電波少年が
作ったそういう感じ、うん、愛読書はジャック・ケルアックですみたいな、はい、そういう感じの
路上オンザロード
みたいな、路上オンザロードみたいな感じ のワードが散りばめられてるっていう話で、はい、まあ演劇としてはそんなにっていうか、ただまあそのまああとね、豊田俊明が作った映像がちょっとダサいっていう、
豊田俊明なのに、
いやなんかわかんないけど、多分わかんないけどね、なんか海の映像とかひたすら流れる、海の映像、なんか太陽と か、
ロハスだね、
ロハスな感じ、なんだこれみたいな、なんかでもね、まあでも音楽がすごかったです、やっぱり。あ、であとやっぱ生窪塚すごかったです。あのね、言い間違えるんですよセリフを、窪塚が、うん、で普通になんとかなんとか、いやなんとかなんとか、なんとかなんとかって、なんかこう言い間違える、言い直すじゃん、はいはい、普通の人って、はいはい、普通になんかあの 小窪塚はなケネディってあるんですよ、ケネディじゃないなんとかみたいな感じで、なんか淡々とね余裕でね、あこう言い間違えたあじゃないとか必ずしっかり言うの、なんとかなんとかじゃない
他の頼の分みたいな、
そうそうそうそう、すごいよ
かった。でも窪塚ってやっぱなんかなんだかんだいろいろ問題あって窪塚わらみたいになってるけど、やっぱ窪塚ってすごいよね。
すごかったね、窪塚の生の迫力すごかったですね。
窪塚は
あとはね、宮沢キングオブサブカル、サブカル、
キングオブサブカル、
宮沢明夫先生の、あの UH 再生事業団と青年団のコラボ、子供たちは未来のように笑うっていう演劇を見に来ました、これすごかったですね。
あれですね、前サブカル、戦後サブカルチャーシとかやってた人ですよね、
司会やってた人です、はいはい、これすごかったですね。まあ、あのテーマが妊娠とか出産なんですよ、で、あのでこの国で妊娠して出産することはどういうことかみたいな、結構割とテーマは難しい話なんですけど、ね、うんうん、それどういう話としては、最初の話のとっかかりとして、まあ、セックスシーンから始まって、うんうんうん、あの世界に15分間しか一組、世界に15分間一組だけしかセックスをしていない奇跡的な時間があった、だからこの今宿った子供は奇跡の子だみたいなところから始まって、なんかこうそのポエジーななんかって感じで始めるかと思ったら、その子供を産む女の人の話と、で、要は奨学金を借金しながら返して、なんかこうカップルなんだけど、奨学金の借金を返しながら不妊、なんかこうなかなか子供ができない、どっちが原因なんだろうみたいな、病院行った方がいいんじゃないかみたいなって言ってる二組の話が基本的にあるんだけど、なんか割とまあ宮沢教だから割とその一人二役とか二人一役みたいな感じでバーってやって、あのなんかちょっとこうリーディングを挟むんですよ、いろんな、あのもういろんな、例えば山口智子のインタビューとか、
なん
かあ
のすげえな
雑誌のね、普通の雑誌のなんかあのなんかアイラとかそういう感じのインタビュー、
あ、それ普通に現実にある、
現実にあるものの山口智子のインタビューとかをパッといきなり読み始めたりとか、あとそのなんかこう子育てに関するエッセイ、あるいはなんか民族学的ななんとかを読むかと思いきやまた山口智子のインタビューを読んで、でなんかあとはまあなんかそれをで割と笑いを誘うんだよね、例えば急になんかこうアングラ演劇みたいなのを始めて、なんかアングラ演劇っぽいって思ったらこうパッと引用元で唐十郎って出てくるみたいな感じで、その演劇場ファンの笑いを誘うみたいなシーンとか、あとなんか対響の話になって、対響にどんな音楽がいいかみたいな、でなんかこうやっぱクラシックがいいらしいですねみたいな、ああなるほどそうですかみたいな、中原雅也と大友良英ではダメらしいですよみたいな、そういうところでまた
そんな研究ねえそんな研究ねえ
そういうところでまたなんかサブカルの笑いを誘うみたいな、割とコント的な感じなんです、割とコラージュ作品みたいな感じ、いろんな場面場面があって、すごいのがもうこれもう公演終わったから全部言うけど、もうでその女の子が、人が産む方の女の子が最初に羊水検査をした時に、あのなん子供がに染色体に異常がある、
はい、
ダウン症に生まれる可能性が高いっていう話になる、
出産前検査、
出産前検査してでどうしようかみたいなっていうので悩んで、まあ、産むんだけど、そのなんか産んで後にそのなんか友達がお前が迷惑をかけるんだよみたいな、その産んだお母さんの友達がね、こうあ可愛い子ねって言いながら、そのいなくなると、お前が生まれると涼子って涼子に迷惑をかけるんだよって、
あ友達が赤ちゃんに、
そう友達が赤ちゃんだ、こうふっと殺そうとする、みたいなシーンもありつつ、
結構ハード、
最後がすごくて、であの要はその奨学金で、のカップのが、まあ、バイトしてんだけど、女の人の方が、それバイト先に、バイト先で要はその陽水、だからちょっと時間が戻るんだね、陽水検査をしたっていう結果をお母さんに話す、で産むかどうか、まあ、悩んでいるっていうところに、その別のカップルの女の子が居合わせる、
はい、
店員として、でその店員の方は子供が産めない体だっていうのが途中で分かるんです、これもう最後5分間ぐらいなんですよ、それでどうしようかって言ったら、そのウェイトです、産むな、障害者だろ、障害者なんか産むな、 障害者なんか社会に迷惑をかけるだけだって、うん、これ完全に、うん、で相模原の事件のあれなんですけど、でも相模原の事件の前に書かれてるものなんですよこれ、っていうところでもすごいえみたいな、なんかヘラヘラって笑ってたら急にチュッみたいな感じで読むなみたいな、そんな障害者なんかあの税金食ってる、俺誰の税金だと思ってんの怖いとか言ってしたらこう押し喧嘩みたいになって、何なんですかなって、産むよみたいな、っていうところで
終わんの、
まあ、っていうのと、その要はその世界に15分間しかセットしてないっていう、そのしてない奇跡の時間があった、だからこの子は奇跡の子だっていうのがまあ並列して、
あ、それがあのそのなんか障害者に生まれる、
そう、障害者のこの、うんうん、このこと
は、ちょっとなんかそれあのなんかイレイザーヘッドっていう、なんかイレイザーヘッドもあれさ、なんか最初神なんかこう、うん、宇宙みたいなのからこう精神みたいなのがさ降りてきて、それがなんか奇形人になって生まれてくる、
まあそうなんですけど、だから宮沢教のすごいところだからどうだっていうところが全くないっていうところ、今完全に並列して、もうなんかエッセイとか山口智子のインタビューとかも散りばめてるだけだから、うん、もう全部並列、うん、もう全部並行
してしょうもない小ネタみたいなものと、そこ起こってる現象っていうのが
基本的に、全部基本的に等価なんだよ、うんうんうん、全部等価だから、だからそこに切実さとか特にないんだよ、ドラマとかの、うんうん、だからなんか急に見てる方としてはいきなりなんかこう殴りつけられたような気分とか、うんうん、いきなりなんかネットサービスしたらグロ画像を見せつけられたみたいな気分の悪さが残る、
回転ですね、うんこ流れて
る、そうそうそう、そういう感じのでもそれが、あ、よかった、あれすごかったな、うん、その瞬間なんかとんでもない
ヒヤッ
だって結構
客席が
ヒヤッとする感じ、あれ面白かったですね、で結構まあ問題作でっていう感じです、
はい、なんか今年なんかそういう障害者についての話ってすごいね、うん、なんか多いよね、いやなんかそのしょうもない話題とかも含めて、乙武さんの不倫騒動とかもありつつ、うん、でね、あの
相模
原の事件もあって、でそれとちょっとその後ぐらいに24時間テレビとその裏でやってたバリバラの、
バリバラと、うん、
高畑のドラマもね、うん、その中
でも高畑もだってさ、なんかさ、待ったじゃん、なんか発達障害なんじゃないかとかさ、それを発達障害に対して失礼だとか、なんかさ、うんうんうん、ごちゃごちゃした論争みたいなの
あった、でまああとあれですね、あの、まあ、パラリンピック結構今年盛り上がってたりとかして、ね、
確かに
NHK が結構本腰入れてパラリンピック、うん、あれ有働さんってね、あの割と
朝一
の NHK の割と顔みたいなアナウンサー使ってパラリンピック中継とかやってたから、うん、本腰入れてたりして、なんか結構、まあ、今年はそういうのいろいろ考えたりすることもあります、
ね、うん、確かそう考えたら多いですね、
なんでだろうね、
なん
で偶然トピックが固まった、
まあ偶然だろうね、その子供たちは未来のように笑うに関してはもう去年の段階で、うんうん、あのワークインプログレスってのがあるんですよ、うんうん、演劇には僕、はい、最近したんですけど、
何ですかワークインプログレス、
そのなんか発表はまだ先なの、うんうん、制作途中の作品を客に見せるっていう、
制作途中
の作品ですっていう、うん、って言って上演するっていうワークインプログレスっていうのが去年あって、うん、まあ、それをさらにじゃあ今回は完成させましたっていうのでやってるんですよ、うんうんうん、でその時の段階でそのなんか障害者の子供産むなみたいな、うんうんうん、あのそのちょっとかなりもう辛辣な悪意のある女のやり取りみたいなのはあったらしいんだけど、うんうん、まあ、今回それを中心に再構成されてたらしい、
なんかでもあれですね、2年前ぐらいかその首相前診断っていうのについて、うん、まあ、だからそのやるべきかやらないべきかっていうので、うん、
すごい難しい問題です、
まあ、それはなんか一応出てきた直後は結構議論になったりしてたけど、その後まあしばらく、まあ、あるけど、その議論はあるけど、そこまでそのね、そこに対して議論集中してなかったのが、うん、でもなんかやっぱそのそこに対して多分誰も明確に、なんだろう、答えっていうかさ、うん、あれに関してはなんかなんだろう、そのそう、これがいいとか悪いっていうのってあんまり出しづらいっていうかさ、まあ、出せないんだよね、うん、出せないから、うん、なんかその件に関してはずっと保留されてたと思うんだけど、うん、なんかそれやっぱその相模原の事件で、ね、なんかその障害者いらないっていう人が出てきて、うん、あの言葉によってなんかそれってやっぱ間接的にすごいこう、
ね、
蘇ってくるものではあったのかなとかって、でもなんか多分今この話を掘り下げていくと今日
本とんでもないことになるんです
よ、オーバーフェイスの話とかできないし
できないです、ね、
あとちょっと俺多分その話するってなるとがっつりちょっと喋らなきゃいけない感じが多少 するので、うん、ってのはあの僕はですね、まあ、このくだりもいいやな。まあ一応障害者なので、うん、障害者なので、まあ、軽くでも一つだけちょっと言うと、うん、なんか俺小学校5年生の時に、まあ、俺の障害その外に出てる形の障害で、まあ、指が2本なんですけど、うん、1回その俺の保育園の時の、うん、そんな竹木さんなんかその俺こういう話すると嬉しそうな顔するのやめてくださいなんて。
いや俺そうなんかまあまあ言ってください。
でなんかその俺がその通ってた保育園の同級生のお母さんの妹が、まあ、子供を産んだら指が1本片方足んなくて片方の指が4本だったと、1本だけ足んなくてっていうので、はい、でまあなんかそのお母さんがその精神的にすごいそれで参っちゃって、でなんか一緒に子供と一緒に死のうとしたりとかしてっていうのがあって、でなんかうちに相談しに来たことがあって、
こっちは日本だぞみたいな。
いやまあなんかそういうことじゃないんだよ。だから何言ってるんだ。まあなんかそれ相談しに来て、でなんか正直なんか小5の時とかってか、まあ今もそうなんですけど、やっぱなんかその自分の障害者ってすごい自覚が全然な、なんかやっぱその普段なんだろう、障害者としての自覚で生きてるわけじゃないから、別にそれってまあなんか人っていろんなタグつくじゃん、タグって言い方あれだけど、例えばなんか男っていうタグついてる時もあるしさ、なんかまあ俺は障害者ってタグついてる時もあるし、サラリーマンってタグついてたりとかする時もあるんだけど、別になんかその普段例えば会社に行って働いてる時とかって、今俺障害者だなって意識で働いてないから、でなんか別にそれって自分障害者だなって思う瞬間ってそんなにあんまない。でなんかそこでなんかいきなりなんかその実はうちの子が指一本足んなくてって来て、
失礼な、
これってなんかすごいなんかそのこの子これからすごい不幸になるんじゃないかと思ってどうしましょうみたいなことを俺相談されて、俺が相談されてか、俺とまあ俺の両親がまあ3人いるところに、まあ向こうも3人で来てってことがあったんですけど、まあなんかでも俺そこに対してやっぱりなんだろう、そのあまりにも自覚がなくて普通に暮らせてたから、まあもちろんそれは完全に普通ではないんだろうけど、普通に暮らせてたから、なんかそこに対してすごいそのな何も言う言葉がないというか、いやなんかなんでこの人たちはこんな深刻そうに捉えてるんだろうっていうか、まあそのさっきなんか
でもその時傷つかなかった山田君は、
いやなんか
そういう風に見られてたんだみたいな、
いやだから俺その自覚すらなくて、だからその、うん、この子が将来その指が足んないことによって人から差別されたりとかするんじゃなくて、されるんじゃないかみたいなことを言われてたけども、俺それ直接それ俺のことを言われてるのとほぼ同じじゃないですか、それって、まあその子っていうのを介して俺に対して言ってるのってやっぱ同じことだから、うん、で多分その人ってそのお母さんとその時すごいよっぽど追い詰められてたから、多分そういう発言することに対する気の回し方とかも多分できなくなってたから、そういうこと言ってたんだけど、なんかそこに対して今これは俺に間接的に俺に言われてるんだっていうことしたら全然気づかないぐらい、なんかなんでこの人こんな悩んでるんだろうっていう感じ でなんか、え、別に指が一本足んないとか、え、別に大丈夫じゃないですかみたいな、うん、俺テンションだったんで、でなんか正直結構友達とかと遊びに行きたかった人の平日だったから、うん、っていうのがあって、 なんで俺今この場にいなきゃいけないんだろう、なんかすごい親戚の集まりに呼ばれたような感じで、うん、すごい当事者意識とか全然なかったんだけど、なんかでも全然今なんか本当にあれだね、関係ない、結局さっき話した演劇の内容と全然関係ない、
あ、でも関係ある、関係ある、
関係ある、
すごい関係ある、
だからそのなんだろう、それって多分当事者の感覚、当事者で、うん、多分当事者の俺の感覚と多分母親の感覚とかも違うと思う、だからその障害者の子供を産んだ両親の感覚とかとも違うと思ってて、で多分うちの親と多分なんか最近そうすごいいい話だね、いやこういういい話でもないんだけど、前なんか家掃除してたら、俺が生まれた時にその知り合いとかに、だからうちの両親が生まれた子供が指足んなかったけど、まあ、なんか全然元気にやってきますよっていう、ああ、その出産報告の、まあ、出産報告ってするじゃん、ああ、なんかそれに中でもこのまま生まれてっていうので、なんかその書いて手紙送ってた手紙の余ってたやつが出てきて、あ、こんなん書いてたんだと思って、なんかだから多分当事者である俺以上に多分産んだ親とかの方が、
そうか、なるほどね、
そう気にかけたりとか、その心配したりする部分っていうのは大きいのかなっていう気はしてて、まあなんかその障害者って言った時に、なんかその本人のその苦労とか、なんかその悩みみたいな部分の話っていうのももちろんありつつも、実はなんかその周りの人の方がなんかやっぱそこにすごい過剰に なんか
さぞ大変なんでしょうね、
大変なんでしょう、さぞ大変なんでしょうねっていうのは、だからその自分が当事者じゃない時に言う言葉じゃないですか、うん、自分の子供とか自分の家族に出てきた時に、なんかじゃあそこにどう接していいのかっていうのは、そこのやっぱ距離感っていうのはすごい、やっぱ距離感っていうか、そこで の抱えるものって多分実は本人以上にでかいんだろうなっていうのはちょっと思って、でもなんかそこでその周りの人っていうのがその障害を抱えてるっていうことに対してすごい重いものだっていう風に捉えちゃうと、多分それってそれから人格形成されていくその子供っていうのにとってもやっぱりそれってすごい重いものとして捉えられちゃうから、ってなんかすげえガチな話だね。
すごい面白い、
面白い、
ね、そうだから、その演劇はだからそうさ、ね、それで、うん、この最近この子はどうなるんだろうみたいな、うん、まあその若い夫婦の話と、うん、まあそのなんかあの要はその喧嘩がね、なんそう、その喧嘩がその要は喧嘩の終着点みたいなところが、うんうんうん、要はその悪辣な言葉吐いたやつが、うんうん、いいよな埋める体はって言って、うんうんうん、吐き捨てて去るみたいなところで、なんでだからなんかこうその要はその産んだその子がどうなのかみたいな話もには意外とそのなんていうかな、そもそも埋める体なのかみたいなところも、
うんうん、
なんか意外とかかってるんだなみたいな、
うんうんうん、でそれってなんか埋める体埋めない体っていうさ、埋めない体っていうところでなるし、自分のさ、うん、あの健常ではない体っていう欠落感もやっぱりあるわけだしさ、うん、
そう非常にそのなんかまあもう演劇自体は本当に、うん、本当に出産と妊娠についてのコント集ぐらいに言ってもいいぐらい軽い感じなのに、割と考えるその余地というかヒントみたいなのがいろいろありまして、
なんか結構きっかけがすごいまぶしてある、
すごいきっかけがまぶしてある演技ですごく良かったですね、だから何かこの人物のこの言葉に感動したとかじゃなくて、ぜひぜひ見てほしかったですけど、もう終わっちゃいましたけど、
なんか映像とか
映像とかね、ないある、ないあるかじ
ゃない、ワウワウとかでやんないのか、
やんないんじゃない、
あやんない、
そうっすか、でもなんかやっぱシティーボーイ感ありましたけどね、宮沢京だから、シティボーイズの演出やってるんですよ、ずっと。
あ、そうなんだ。
シティボーイズの前身のラジカルガジベリビンバシステム、竹中直人とかと一緒にやったりとかして、日本の笑いを変えた人とか、そういう感じ。
すごいね、
すごい、だって宮沢京すごいんだよ、だってケラリーのサンドルビッチだって宮沢京に憧れて演劇始めたし、松尾鈴木も宮沢京のところにもともといた、
すごいね、
まあ、元たたえはモンティーパイソンだね、多分。
モンティーパイソンまでいっちゃうんだね。
うん、
そっか、すごいね。
すごい。意外と宮沢明夫すごい説。静かな演劇の騎士だしね、平田織里。
ああ。
まあ、結構だいぶ話しましたよ
ね。なんか今ちょっと
なんか全然
本筋と関係ない話を。
これじゃあ別。
いやまあまあいいじゃないですか。はい。という感じで、
という感じ
で演劇、
はい、
はい、
竹木さんは何か最近見ましたか、
あの声の形と怒りを見ました、
はい、
あ声の形はそれこそ
どう
また話
す、あれはもうね、あの難聴っていうか老化の人の話だから、あれなんか僕漫画もちょっと前に読んだんですけど、結構漫画が割と乗れなかったんですよ、
それは
結果的に言うと、まあ、その漫画よりは乗れな、なんか乗りやすくはなってるんだけど、うんうん、なんかまあ、映画も結果的に言うとそこまで、まあ、漫画と同じ理由で乗れなかったんですけど、
そもそも声の形ってどういう話なんですか、
なんかあの、まあ、主人公の男の子たち名前忘れたんですけど、翔也っていう少年がいるんですけど、
翔也、
そう
ガールズバンド、え元祖ガールズバンドですか、
いや、
あのすみません、翔也ってバンドがいたんです昔、
あそう
はい、すみません
そいつがなんか小学校6年生の時にクラスに、はい、そのあのなんか耳の聞こえない女の子翔子ちゃんっていう人が転入してきて、で、まあ、その女の子を面白がっていじめたり、でやっぱりその耳が聞こえないっていうので、まあ、クラスの周りの人からもちょっと煙たがられて、なんかいじめ、まあ、簡単に言うといじめられるんですよ、そしたらその女の子がいじめられてこう学校に来なくなっちゃったら、今度はその翔也がいじめのこうそのターゲットになって、でそこからこうどんどんなんかその、まあ、青春時代がちょっと失っていく、でそれから数年後、まあ、高校 2,3 年生ぐらいになった時に、もう翔也がもうあのもう自分も 死のうと思ってて、その昔悪いことしたし、うん、まあ、親にも迷惑かけて、例えば補聴器とか壊してそのお金を、まあ、親に代わりに払ってもらったりしてた、うん、っていうところでその翔子ちゃんっていう女の子 に、うん、最後謝ろうと思って、うん、その手話センターかなんかその、うんうん、行くのと、なんかその自殺をしようと思ったところに、なんかそのまた過去の人たちが集まってきて、もう一回青春をやり直そうか、でもそこでなんかまたいざこざっていうか、なんかみんなモヤモヤを抱えててっていう話なんですけど、だから俺もちょっとなんかその昔はそのいろいろいじめとか、その幼いがゆえにお互い傷つけ合ったりなんかこうしてきたけど、今もう高校生でいい大人だから、みんなでなんか仲良くやっていこうぜっていう話になるかなと思ってたんですよ。じゃあ結構高校は高校で延々こうみんなこう人間関係のつまんないことでこうなんかゴタゴタやって、またそこで自殺未遂とか起こすんですっていうので、結構そのまあ割とダウナーなテンションがずっと続くから、なんかもうちょっと俺なんかオレンジデイズ的なこうなんかそういういろんななんか耳聞こえないとか障害とかあったりするけど、みんななんか何やかんや仲良くやって青春やってるぜみたいな漫画を予想して読んだから、結構そのダウナーなテンションにちょっとあんま乗れなくて、
あでも面白そうですね、うん、今話聞くとかね、
オレンジデイズより面白そうですね。
全然ダウナーの方がね、う
ん、で結構なんかその原作だとそのなんか途中で映画を撮ろう、でもその映画にもだんだんみんな集まんなくなってきて、また喧嘩が起きてみたいな、もういろんな要素が込められて、ダウナーダウナーダウナーダウナーっていうのが続いても、最後ほんとギリギリまでダウナーで、最後ちょっと救いがあって終わるみたいな感じなんですけど、
もう完結してるんですか。
完結結構前にしてて、
何巻ぐらいあるの。
7巻ぐらいか
な。ああそうですね、
読もうかな。
でそれがまあもうちょっとなんかその映画パートとか結構切られて、もっとシンプルにまあ主人公がこうどうやって周りの人との壁をこう乗り越え、まあ、オーバーフェイスですよね、うん、していくかっていうのに、まあ、焦点が絞られてはいるんですけども、ちょっとやっぱりなんか正直そんなんか悩んでんだろうなみたいな、なんか感じが一辺倒であんまりそんな乗れなかったです、ね、でもやっぱり京アニなんで女の子とか可愛いんで見るといいんじゃないかなと思います、
ね、なるほど。
君の名は混んでて見られ
た。君の名素晴らしかったな。君の名見ました僕。
君の名はちょっと後でちょっとこれ君の名の感想のメールがずっとこのラジオ来たんで、ちょっとこれ後でちょっと君の名の話は、は
い、後で
またちょっとしましょう。
怒りは全く話さない方がいいよね。
いや俺見たいので。
怒り。
あ本当
です。ザ・
レイジ。じゃあ怒り回やりますか。
怒り回やります
か。見たらやりましょう。
あ僕もちょっと怒りは見る予定なんで。
怒り本当に客席が凍りつく怒りっていうか、怒りと恐怖と悲しみと。あっていうシーンがあるんで、
へ
期待しててください。
寂しさと切なさと心強さと、
いや寂しさともうそんな生優しいもんじゃなくもう本当に嫌なものだっていうシーンがやっぱりある。
ああそうか、面白そうじゃないですか。
どうしたらいいんだみたいな、でも俺は何もできないみたいなところがあるんで、
はい、じゃあ来た来た、もうこれ以上は聞くとね、は
い、
あれなんで、
だから、ね、単純に予告だけ見るとなんか悪人3倍っていう感じがしない
ですか。悪人3倍3人分。
でも最近怒りもあれ要するに群像劇なんですよ、うん、3組ぐらいのいろいろなと、
3組のも悪人ですよね。
あれ悪人かもみたいな。
悪人も群像劇だよね。
ああまあ、ね、
あ悪人とさオーバーフェンスって
つながるか。
いやあれもさ悪人ラブストーリーだけど群像劇要素もあるじゃん、
うんうんうんうん、
オーバーフェンスもさ、
うんうん、
ラブストーリーだけど群像劇要素あるじゃん。
てだからその群像劇要素こそがね大事だと思う。
なるほどっていう話を。
最近なんかああいう 3組群像劇でさとか多いよね。
3組群像劇例えば
恋人たちとか。
ああ流行りかもしれないですね、うん、
群像劇
で。なんかその微妙なんか下手したらこれオムニバスでもいいんじゃねみたいに思わなくもないかな、
うん、でもなんかこうそれぞれの話が最後ちょっと微妙に、
う
ん、
微妙に、う
ん、直接じゃなくなんかこう雰囲気としてリンクすることが、
雰囲気としてってそうですよね。やっぱそれぞれのクライマックスが3つバーってくることでこうっていうのがありましたが、悪人とかも最後のシーン、
ああ
いうのは
悪人まだ見てない。
悪人見てないのに、
あれなんかさ評価低くなかった意外に。
俺は低かった結構
本当に。でも世間的には結構悪人評価高かった。
超悪人は見ましたけどね。
超悪人は最高です。
超悪人見るんだったら悪人見た上で超悪人見ないと
多分。そうなんだ。そうらしい。悪人に悪人ダメだと思った白石浩二が超悪人、これが悪人やって作ったのが超悪人。
超悪人最高です本当に。全然悪人の100万倍素晴らしい映画ですね。
白石浩二監督あれですね、早くヒビロックに対する白石浩二監督なりのアンサー早く撮ってほしい。
アンサー映画を
撮るって言ってましたからね、うん、
あだいぶ前に言ってましたね。
早く見たいですねって言って、僕まだヒビロック見てないんです
けど。あ本当に
ヒビロック
金子君は
見ましたよ。
結構散々な言いようでしたね、うん、
ヒビロックの関本当に僕ヒビロックに関しては悪人すぎ、ヒビロックに関してはどこからもいい話を聞いてない、うん、 ヒビロックの原作特に1巻に関してはすごい好きなんです
けど、名著ですよね。俺 1,2,3 巻ぐらいまで好き
だ。やっぱ初期衝動漫画としてやっぱり、
うん、絵も汚いしね、なんか
いいっすよね。あれヒビロックの作者はあれですよね、京都精華大学漫画学部っていうなんかいかにもしょうもなさそうな学部でも、あれ教授、
青い炎とかのとこ、
それは大阪大学です、うん、教授竹宮恵子がやってるとこなんですけど、そこでから出た初めて唯一商業で成功した漫画家なんですよ。
えのきやなんとかさん。
そうです。なるほど。僕は最近あれです、今更ですけど、ちはやふる、
ちはやふる、
神の串物記を
見てないんですよまだ。 DVD 出たらでいいかな。
ちはや
ふる、あ、まだ見てないかね、僕。
見てないです。でもいいらしいですね。
よかった。
鈴広瀬、
鈴広瀬、ちはやふる、パフューム、エンディング、
なんかさ、違うじゃん、前後編って言われるとさ、なんかね、
だから新聞掲載
じゃないんです
よ。いや、そんなことないよ、そんなことないよ。
へえ、うん、俺も64前編だけめっちゃ面白くて後編見てない。
だから前編後編ものって大抵後編つまんない、うん、っていうか、なんか何、前編がさもう基本的に完成しちゃってて、後編ってなんかそれの後付けっていうかさ、うん、だったりするじゃん。なんか俺、うん、ソロモンの偽証もね、後編はなんかその前編に比べると全然、うん、後編ってなんか前編の後付けっていうか、その前編に出すその答えを言うだけのあれだったから、作品、一本の作品としてのなんかその完成度って高いと思わなかったし、進撃の巨人も後編ひどかったし、
ね、ひどかったね。
まあ、あれはなんか単純に素人が見ても前編と後編で予算のかかり方が違うっていうのがよくわかるからね。あれね、
あのクソダサモノリスみたいな
前編面白かったもん。
前編良かったよ、
ね。良かった。
前編面白かった。
前編面白かった。そう、我々はそうです。進撃巨人前編はね、すごい評価してる、みんな。
しかも後編なんかね、すごい叫んでるだけっていうか、うん、ね、ダサかった。まあで、まあっていうなんか結構邦画最近よくあるその前編後編ものって後編あんま良くないよねってあると思うんですけど、うん、俺なんか流行る後編は後編で良くて、でまあそんなにちょっと今。そろそろオーバーフェンスに入りたいんで手短に行きますか。そのまずチハヤフルの
歌丸さんっぽいですね。
どうも、ライムスターの歌丸です。
全然似てないよ。
はい、
で、前編ってまあ、基本的にやっぱりね、本当に広瀬すずのアイドル映画なの。で、いかに広瀬すずが魅力的かっていう映画なんだね。で、もうなんかもう本当にもう広瀬すずの表情とかがもうすごいいいんだけど、俺そこまで広瀬すず好きじゃなかったんだけど今まで、うん、あれすごい好きになったんだよ。で、なんかそので、ただその前編ってすごい広瀬すずっていうもう本当にスーパー女の子、魅力的な女の子がいて、で、まあ、その子がカルタ部作るんだけど、そこになんかその要は寄せ集めなわけね、うん、寄せ集めっていうか、なんかその他の部活に入らなかった子がそこに、
千葉真一ジュニア、
千葉真一ジュニア、マッケン、うん、マッケンとか来るんだけど、マッケンは違う、マッケンはね幼馴染なの、うん、今なんか5人集まるんだけどさ、最初なんかみんなそれぞれ孤独な心を抱えてるのが、その広瀬すずっていうすごいこう元気な女の子、パワフルな女の子によってだんだん心を開いて、で一つのチームになってくるって
話なの。みんな男、
いや、あのね、男3人と、あともしあの上白石萌音ちゃん、ちはやふるでみつはちゃんの声やってたりとかする、
うん、あ
と
君の名
は、君の名は、あ、でも何て言いました、
ちはやふる、
あ、君の名はで、そう、みつはちゃんの声やってたりとかする人、
マイコアレディの人、
マイコアレディの人、俺上白石萌音ちゃん結構好きなんだけど、うん、がまあその彼食べで、なんかそれぞれなんかその人とうまく関われなかったりとかするのが、その広瀬すずと一緒にカルタをすることによって、なんかその孤独な心っていうのがちょっとずつ解きほぐされていって一つのチームになっていくと、でなんかそんでその孤独な心を解放するきっかけのワードとして、なんか結構そのカルタに書かれてるその歌っていうのがそこで重要な意味を持ってきたりとかするっていうのが前編で、だから要はその基本的にはその広瀬すず、前編は広瀬すずっていう魅力的な女の子に引っ張られて、周りのその
前編はアマちゃんなんだね。
そうそう、うじうじした女の子たちがそのパワーを、パワーっていうかその前を向いていくって話、後編が今度それで一つのチームとして完成してっていうのは、まず前編結構、ね、綺麗に完結してるのよ、うん、完結してるんだけど、で後編は今度その広瀬すずって それまでみんなを引っ張ってきてくれた女の子が、まあ、ある理由によって、まあ、その幼なじみの男の子との、まあ、関係によってすごいこう気分が、それまですごい元気だったのが気分沈んじゃうわけね。で、なんかそのよくわからない行動っていうか、そのそれまでとは違うような、なんかその悩んだり 苦しんだりしてて、で今度はその広瀬すずによって元気づけられた仲間たちっていうのは今度広瀬すずの背中を押してあげるっていう後編で、なんかね
綺麗じゃん。
そう、前編後編として綺麗にできてるし、しかも前編だけで見ても後編だけで見てもある程度話としてまとまってるので、良かったですね。
今年じゃ結構ベスト
な感じ。ベストではないけどすごいやっぱいい映画、
良作佳作、
良作だった
ね。ツタヤで借りて、
いや普通に新聞掲載みたいな。
まだ DVD 化されてない、されてない。
そろそろでもレンタル始まるから、
楽しみだな。
でなんかそんで感じとしてはそんでピンポンに似てて、映画の反文彦の、要はだからそのピンポン、ピンポンって結構地味なスポーツ、でちはやふるも競技カルタっていう地味な、あまり知名度がある競技じゃないんだけど、それをなんかその CG を使ってそのすごいこう劇的に見せる、スピーディーに劇的に見せることによって、なんかその競技カルタとか競技カルタっていうものに関してもすごい面白いものとして見せていて、競技カルタするシーンも結構面白いんだよ。
完璧な映画じゃないですか。
バクマン的な感じなの。
あ、そう、バクマンは、バクマンにもだから近いよ。
漫画描くのがすげえなんかスタイリッシュ。
バクマンはでもなんかあの漫画描く時に東京モード学園の CM が流れるっていう。東京モード学園の
CM。ああ、そう。東京モード学園の CM っぽかった。あ、でもなんか
プロジェクションマッピングみたいな、
ね。通じるよね。なんかその地味な作業、てか地味なものを漫画の題材にするときに、なんかあのこう EDM みたいな、
サカナクションとかパフューム
みたいな、こうなんか曲に合わせてなんかこうやたらこう何、カメラがめっちゃ動いたりして見せる。
スローモーションこうグーンみたいな、目線をこうグーンみ
たいな。めっちゃスローモーションの違いある。スパンパンパンパンパン、キュッキュッキュッキュッキュッ、パンパンパンパンみたいな。はい。そんな映画でした。
はい。
チャイル良かったです。
はい。ます
楽しみです、
楽しみ、
はい、という感じで、じゃあ最近皆さん元気な
ホーガライフをね、
ホーガライフを、
はい、楽しんでますね。
ホーガライフ
ハズカーン、
なんで持ったんですか。すごいつまんなかったです、
はい、すいません、
はい、
というわけで、まあ、ちょそろそろじゃあ本題今もうだいぶ時間経ちましたね。じゃあ本題
大丈夫かな、
というわけで
もう結構後編、
後編
じゃあここで切りますか。
はい、
じゃあ後編を続いてはオーバーフェンスの話になります。
はい。はい。